金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今度の今月の鹿児島テレビの番組表に、まあ、私の新しい番組も紹介していただいておりまして、まあ、いよいよ、まあ、まだ収録させてもらってないんですが、6月の13日がですね、1回目の放送になるんですね。それでいろいろと、まあ、その、お話のね、中身をこう考えておるんですが、昨日、私なりにね、こう、気づかせていただいたのはね、教祖様は、言うまでもないことですけど、岡山県の、まあ、今でいう岡山県のですね、浅口市の金光町の人であります。まあ、つまり、その、地方のですね、一お百姓さんだったんですね。ですから、当然のことですが、その言葉遣いもですね、その、まあ、今で言う方言を使われておるんですね。まあ、当時はその標準語とかいうのはなかったと思うんですね。まあ、江戸に行けば江戸の言葉があり、大阪に行けば大阪の言葉があったということですね。ですから各地のそれぞれが方言が、まあ、いろいろな方言があったというのは実際だったと思います。今はもう標準語ということがね、こう、明治代からそういうことが、こう広まってきておりまして、それが当たり前になってるわけですけどね。昔は、教祖様の時代は、むしろ方言が当たり前だったわけですね。ですから、当然のことながら、教祖様自身が、まあ、今でいう岡山弁で話をされております。まあ、私は、長年、教祖様のこの、ご理解をね、お話、見教えをね、研究させていただいたんですが、教祖様のこの教えというのはね、その方言を使われているということもあって、非常に柔らかい感じがするんですね。例えばですね、皆さん今よく使われているのは、これは何々であるという、ね、そういうふうに標準語で言いますよね。まあ、それが今学校教育でもそれがずっと広くね、みんなで行われておりますから、標準語を使うのが普通なんですけど、その、何々であるという表現よりも、教祖様の場合は、何々じゃという言葉をよく使われておるんですね。じゃというのは今でも皆さん使われますよね。そうじゃな、とかね、じゃ言ったりしてね。このじゃいうのはね、であるとは違いますよね。皆さん、玉島、岡山県の方は、実感として分かられると思うんですが、他の、そういう言葉を使わない人には分かりにくいかも分かりませんが、であるとじゃは一緒じゃないですね。断定的な言い方というんですか、ね、であるという。じゃというのはこう共感的な言葉ですね。そうじゃなとか、じゃという言い方はですね、ちょっとこう柔らかいというかソフトな感じがする。であるというのは強い感じがしますよね。教祖様のこのお話というのは全体的にそういう感じだったというふうに思いますね。まあ、それはいちいち挙げるとキーがないんですけどね。それで私はその今回の、ありがとう先生のね、心の道しるべという番組なんですが、その心の道しるべという番組に掲げる言葉もですね、そういう岡山弁というか方言をそのまま生かしていこうというふうに考えているんですね。四代金光様がね、まあ、お会いされた方も多いと思います。今ね、今は六代ですけど、その今の金光様のおじい様にあたる、四代金光様。 ここにまあ書がありますけど、今後まあ 書家としても有名ですし、歌人としても有名ですけどね。お取り次ぎをされるときには、四代金剛様は、それこそ岡山弁丸出しでご理解されておりました。ね。そういう、その私自身が四代金剛様のお取り次ぎをいただいてもそうでしたし、他の方が、四代金剛様からこういうふうに教えてもらった、こういうふうに教えてもらったという、そういうあのことを聞いてもですね、まあ 100% 岡山弁で話をされてる。方言でね。まあ例えばあの有名な、前にもたびたびお話したことがあります。那覇教会のね、沖縄の那覇教会の林先生がね、沖縄に布教に出られるときに、四代金剛様のお取り次ぎをいただいたんですね。その時に四代金剛様に、何か一筆書いてくださいと、こう色紙に書いてくださいって。まあ、気持ちはわかりますよね。まあ、自分はこれから沖縄に出てきて、ご用させてもらうんだから、まあ、お祝いというか何か元気づけにね、色紙を一枚くださいという気持ちはよくわかるんですね。ところが金剛様ははいはい言って色紙をくださらなかった。ここが一トンでしょうか。つまり本部広前のお結界の那覇教会のお結界の一種だと、何もわしのね色紙を持っていかんでも、あんた自身がそこで石垣金剛大臣に取り次ぎをさせてもらわないけんのじゃろうかと、こういうことですね。ここが一トンでしょうかという。それはもし小春語で言ったら、ここが一トンであるぞという、そういうふうに非常に強い言葉になるんです。ここが一トンでしょうかとこういうふうに柔らかくなる。それが金剛様のこのお取り次ぎ の特徴だと思いますね。でそれを私はね、今回のこの番組でもね、こう決めつけるような言い方にならないためにも、むしろ積極的に岡山弁を使うと思います。ね。皆さんがよくお道の信者さんがご存じの愛をかけようという言葉もその一つですね、方言ですけど、まあ、他の地域の人にはさっぱりわからん言葉ですがね、だけどこの地方の人たちは愛をかけようでいこうやということをよく使うと、物を担ぐときに愛よ愛よ愛よ愛よと言って、こう愛よという声を掛け合っていこうなという、そういうことなんですね。私はこれ愛よの元はああいいよから来とると思うんですね。ああいいよああいいよという、そのお互いに、お互いのこの状態をね確かめ合う、そういう非常にこの連携プレーにつながる非常にいい言葉だと思うんですね。ああいいよという、皆さんもなんかこう夫婦で話をしたり、親子で話をしたり、家族で話をした時にね、ああいいよって言ったら非常に気持ちがいいですよね。それをこう縮めていくのが愛よ愛よ愛よ書くよでいい、ああいいよと、どんなこと言われてもああいいよでこう答えていくとね、そういう雰囲気がこの岡山地方の方言の中には残っておると思うんですね。そういうものを私は大事にしたいと、ね、思っております。皆さんもね、家庭生活の中で、社会生活の中で言葉を使うということは、もう当たり前のことなんですがね。そういう意味において、私は別に方言を恥ずかしがる必要ないと思うんです。むしろ胸を張ってというかね、堂々と方言を使った方がいいと思うんですね。岡山弁の良さはそこに私はあると思います。ね。まあ、どこの方言でもそれぞれ特徴がありますけどね。岡山弁は非常にソフトな、ね言い方になっておるというふうに私は感じております。はい、今日もようございます。